快速金曜版週刊グリーンルーム。26日、週刊グリーンルームのお時間になりました。本日主任を務めさせていただきますモモトンボしずくです。どうぞよろしくお願いします。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。本日お相手を してくださる方はなんとこの方です。
あ、どうも、
こんにちは。
あ、どうも、えのきだしんやもんです。
よろしくお願いします。
この顔合わせは初めてですかね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張しています。
それは私のセリフです。
いえいえ、
なんか今日は急に お願いしましてですね。
いえいえ、今日は何を語ればよいでしょうかね。
師匠にはもう聞きたいことはもう山ほどあるんですけれども、
あ、だが断る。何でしょうか。
スマホに移行する前ぐらいに、あのみんなが携帯を、はい、持ち出した頃にですね、例えばバスとか電車の待ち時間とかにみんなもうすぐ携帯を見ている。
で、まあ、今もそうです
よね。今ですよね、でそのところ師匠は人マンウォッチングしたりとか、ということをされ、はいはい、今もですか。
基本今もですね。
あ、
もちろん必要な時は人前でもスマホを見ますけど、
はい、
ただ暇だからスマホを見るってことはほぼないですね。
あ、情報を取ったりするのはやはりお家でパッ
と、例えば電車の中とかで、はい、基本私スマホは取り出さないですよ。
あ、
ただやっぱりほら電車に遅れが出てるから、ね、何か起きてんじゃないかとか、
はい、
あるいはこの後例えば収録があるからちょっとネタ調べをしておこうとか、
はい、
そういう時は目的があって使うことはあるんですけど、スマホがそこにあるから手が自然に伸びて、
はい、
何もやることないけど何かしないけどやってるってことはないですね。
やっぱり風景を見たり人を見たりとか、
その方が楽しいですね。
あ、
で、あんまり人の顔とかじろじろ見てたら何見てんだよって言われるんで、まあそこはこう上手にチラチラ見ながらこう、はい、気づかれないように、もちろん注目すべき人がいなかったら別にどうってことないんですけど、
はい、
大体いるんですよ。うわ、なんだこいつみたいな。
はい、
でその人をやっぱりずっとやっぱり追尾しますね。でその人がどういう仕草をなさっておられるとか、
はい、
あるいは何かこう喋ったりとか、
はい、
何を喋ってるだろうかとか、まあ、そういうのはこう頭の中 そのレコーダーにどんどん録画をしていくというような感じで見ますね。
そのレコーダーが一回読んだこととかはポンと何年後かも出てくるじゃないですか、師匠。それがすごいなと思って。
いや、最近全然あれですよ、記憶力は本当に年並みとともに
夜年並みと
か、もうどんどん衰えておりまして、昔のことは忘れないですけどね。だから周りにいる誰かが何をやったとかっていうのは、
はい、
本当に覚えてるので本当に迷惑でしょうね。もう本人が忘れてることであっても、あの時お前さ、ああいうことあったよなっていうようなことを言ってね、いうこともできますから。で自分のこと忘れてますけどね。
そうですか。いや、でもそのいろいろ旧野市の収録とかで、出てきたその事件とか何かについてかなり昔のことでもスーッと提供されてるので、そこあたりの、
そこら辺はやっぱりでしょうね。若い頃からずっとそういうもんばっかり読んだりとか、あと QIC もなんだかんだで20年やってますから、でその番組の中で喋って、で口から出まかせ喋るんですけど、基本気が安いので口から出まかせですからね、何にも考えてないですから、出たとこ勝負ですから、だからでその中で喋ってしまって、そこでそのどういうふうにオチをつけるかとか、
はい、
その今までの自分の考えとの整合性を取るかっていうようなこととか喋りながら考えていくんで、でそうしていくとなんかこう頭の中に刻まれていくんでしょうね、そういう ええ、だからまあ、でもそれでも忘れてることはたくさんありますよ。
ああ、ええ、そうですか。
ええ、QRC なんて基本覚えてないですからね。
ああ、そうですか。
ええ、だからつい数日前に放送したやつとか何喋ったかとか覚えてないですよ。
うーん、
何がすごいかって、はい、収録するじゃないですか、
はい、
で A 枠に大体まあ2つ3つ、
はい、
B 枠に2つ3つ、
はい、
で C 枠はパラキル、
はい、
で D 枠は大体日吉さんの投稿ということになってるじゃないですか、
はい、
流れが、
はい、
で例えばそれをその番組 の, そのデータとして書いていかなきゃいけないんですけど、
はい、
で撮ってまだ3時間4時間ぐらいしか経ってないのに、
うんうん、
もう出てこないですよ。何を喋ったか、
ほうほう、
あれ A 枠何やったっけって、
うん、意外ですね。
いやいや、もう完全だから本当海馬にまでしか行かないんですよね。海馬から先に行ってないとい う,
うん、
なのでまあ、ホームページ用の記録とかこうそのデータを書かなきゃいけないんで、
はい、
もう一遍投稿のやつをまとめたテキストをこうファイルしてあるのがあるんで、うん、
はい、
それを見ながら「あそうそうこれだったね」とかっつって、で書いて、
うん、
まあそうするとまあ記憶が蘇るんですけど、
うーん、
なんか変な頭なんで、
うーん、そうですか。なんかその知識はどうしてるのかなっていうことも聞きたかったんです。例えば子供の頃、大人になったらいろいろ新聞読んだりテレビとか見えますけど、子供の頃にいっぱい本を読んだとか、何をどういう子供で時代でしたか？
小学校の頃は本はほとんど読んでないですね。はい、児童文学全集とかっていうのは中学入ってようやく読んだんです。
は
あ、小学校の頃漫画しか読んでないですね。
漫画本で、
で、あと映画は見ましたね。の頃はその月曜日、まあ、熊本の場合ですよ、月曜日、金曜日、日曜日が映画劇場がありましたから、テレビで、
はい、
でそれは見てましたね、
うん、
で、それも小学校の低学年からずっと見てて、で小学校の高学年5年生4年生5年生ぐらいになったら、
うんうん、
その頃は東京では水曜ロードショーというのがあったんですよ。後の金曜ロードショーですけど、でこれが、うん、土曜日の夜中に遅れてやってるんですよ、 RKK で。もう午前0時ぐらいから、
はいはい、
でそれも見るようになって、ですからそれで金曜日にやってたゴールデン洋画劇場が土曜日に移るわけですよ、で結局月曜日、まあ水曜日と言っていいでしょうね、それとゴールデン洋画劇場と日曜洋画劇場と、全部見て、だ片っ端から見るので、
はい、
だから映画から入ったことが多いんじゃないですかね。この映画はでその頃っていうのは、まあ今みたいなのちょっとラインナップが違っていて、例えば何ですかね、終戦記念日が近づくと、
はい、
やたらと戦争ものとかをやるわけですよ、
はい、うん、
でそうするとやっぱそれをちゃんと見ちゃいますね。見てこれは本当はどうだったんだろうかねとかっていう
小学校低学年で、
例えば戦争映画にもですね、はい、実録ものと戦争エンターテインメントといいますかアクションものといいますかね、うん、そういうものがあって、
はい、
でそれをまあ面白がって見るわけじゃないですか、で見た後に例えば出てくる地名だとか、
はい、
そういう人物名だとか、はい、これ本当なのかどうかとかって調べたくなるんですよ。でとりあえず地図帳とかをこう地球儀とか引っ張り出して、でそこに出てきた地名が、
はい、
例えばそのリメイクされ何年か前にリメイクされましたけどダンケルクなんていうのがあって、ダンケルクってどこだとか、なんかそういうでそのなんか地名をこう眺めていくと近くにカレーっていうところがあって、
はい、
カレーってなんだこれと思ってカレーライスとは関係ねえよなとか思いながらでなんか次々にこう連鎖していくんですよね、
小学生で。
はい、でそんなことばっかりやってたんで、余計なことばっかり頭に入っていくということですね。ですから小学校高学年の時は、
はい、
授業妨害の奇襲でした、
ね、はい、
特に社会の授業とかだと、
はい、
すぐ手を挙げて止めるんで、
は
あ、余計な豆知識を披露し始めるわけですよ。教員にとってはとても困った生徒だったと思いますよ、ね。だからまあ そんなとこですよね。だからやっぱり私にとっての知識の源は映画でありテレビですね、やっぱりね。
でもやっぱり聞いて分かりました。見るだけではなくってそこから調べられるんですね。
あとそのクイズ番組が大好きだったんで、 ええ、例えば一回全問正解したりするじゃないですか、見てて。
はい。
ええ、そう、次の週も全問正解しないと気が済まないわけです。ええ、1、2問でも間違うと、もう悔しくてしょうがないわけです。
はい、
そういう、なんか変な、学業には全く熱心でないのに、クイズとかそういうものに のみ熱心だという、変ですね。
はい、まあ、その低学年でその時間って大体やっぱり9時から11時とかですよね、映画って、ええ、その時間まで起きてるっていうこと自体もすごいですね。子供って起きてますかね、ま
あ、うちちょっと極端な家で、
はい、
突然お袋がもううちは早く寝るからとかって言って、
うんうん、
いきなり夏場にですよ、
はい、
夕方6時にうちは寝るからって言い始めてバカじゃないのかとか思って、で、ね、寝ないで起きてると靴べらでいきなり攻撃をかけてくるんですよね。
あ、はい、
でも ひどい虐待ですけど、それで、まあ、そうしてるうちにこのいかに親に逆襲をするかというのをこう考えるようになって
、
ね、で小学校 の、まあ3年生ぐらいになるともう親に勝てるようになってくるわけなんですよね。でまあそうするともうこっちの好きなようにするようになって、
うん、
でそうですね、もうラジオも聞いて深夜放送とか普通に聞くですよね。であとお袋のバッグだとかをこう焦ったこう中身をこうねこう、はい、見て、うんうん、そこにこうへそくりとか
ははは
こう貯めてある小銭とかを見せると、はい、ちょっとずつ気づかれないように抜いていくっていうでこう親と一緒にどっかデパートとか行った時に、
はい、
何を買ってよとかって言って行ったってどうせ買わないことは分かってますから、 あえてこう買ってよって言われて、これを買ってこのプラモデルを買って買ってくれと、
うんうん、はい、
で買わないとかって、なんか誰がそんなもん買うかって言って、
うん、
じゃあいいよって言って自分で買うんです。その快感ですよね。でこれお金はどこから来たかというと、
うんうん、
もうお袋のへそくりをこうどこにあるか全て私はもうやっぱだからリサーチ力というか情報っていうのがいかに重要かってことを小学校のその頃から学びましたね。情報を制するものはやっぱ戦いに勝てるという、まあそういうことでしょうか。
なるほどですね。どうやってその師匠が作られてきたのかっていうのを知りたかったんですけど、やっぱり子供の頃から違ってたんだなって分かりました。
まあ、変だったのも間違いに変だったですよ。
じゃあそれにその料理に、まあ、話は飛ぶんですけど、料理に関してもちょっと凝ったこととかもできますよね。一味違ったような、あれもどっかで修行されたのかとかバイトされたとかなって勝手に思ってましたけど、あんなのも
で料理番組見てれば大体もう見てるだけでだんだんこう分かってくるじゃないですか。
まあ番組とかで、
ええ、あるいはそのなんかこうプロの方が作ってる何かみたいなこう、はい、テレビでもしあったりすると、母はそういうふうにするんだと、だからもうあるいはこう料理屋に行って、
はい、
目の前にもしその厨房があるようなお店だったら、
はい、
そのプロの方がなさってるその技を見て、うん、ははーという、見て盗むというのはやっぱ観察だけはずっとするので、
はい、
やっぱりなるほどなと思って、でやっぱその真似したくなるんですよ。だから帰ったらすぐに同じことしますから。ですから夜何か食べに行って、
はい、
夜中にまた同じものをこう自分で作ることってよくあったりします。
大体再現できますか味。
いやもちろんなんですかね、肉薄することはできても同じものは無理ですよね。さ、うん、こっち素人ですからね。同じ材料使ってるわけじゃないです。
あ、そうかそうか、そう
ですね。おおよそあんなこんな感じだなっていうのはまあつかめますよね。まあ高校の時からですから料理を始めたのは。高校の時に晩酌をするためにね、だいたい11時
聞き逃したっていうのかな、
夜の11時ぐらいに大江川鶴にあったニコニコ堂に行くわけですよ、はい、自転車で、
はい、
で半額シールが貼られている肉だとか野菜とか買って、まあ最初はただ焼くだけとかですけど、
はい、うん、
でまあその途中に為替酒店っていうのがあって、
うん、
そこの自販機を操作して、うん、動くようにして、
できる
んです。その時はまあできたんですね。
はい、
で缶ビールを買ってですよ。 でこうあの午前0時ぐらいにラジオとか聞きながら、はい、缶ビールを開けて肉焼いた肉とかでこうつまみにして、いるというのが私の日課になりましたので
もう大人ですね。
いや日課っていうかちょっとあれなんですよ、あのそれ2次会なんですよ、はっきり言うと。1次会は、はい、あだいたい8時過ぎに、うん、大江川鶴の、はい、ある焼き鳥屋があったんですけど、はい、そこに行って、うんうん、あのガラガラっと開けると、うん、大将がおお疲れとかってお疲れ様ですそうあの同級生が高校3年生があの何人かのダチがですよ、
はい、
お前おせよおせぞとか先やったぞとかって言ってでマスターじゃあいつものみたいな感じで、あの普通にあのその頃はまだキリンラガーとかしかないですからね、スーパードライなんてことはないですから、うんうんうんうん、キリンラガーとかそれスポンって開けてトクトクトクっとついてううアヒーとか言いながら、これでこうあの、ね、こちら熊本ですから豚バラの焼き鳥みたいなやつをですよ、
はい、
あのと一味をこう軽く振ってあの食って、で今日どうだったら今日あの授業はみたいな会話をして
、はい、
で9時前ぐらいに、うん、じゃあそろそろお疲れっつってあのでマスターつけといてっつってつけが効くんですよ。
ああそうですか。
それぞれあの身元がはっきりしてますからね、身分としてはちゃんとした学生ですしであの毎月きちんとあの貯まった分を払ってましたから、
あみんなで割り勘で、
それぞれです。
ああなるほど、はい、
であのでまあ家に帰って、はい、なんか軽くちょっとこう勉強的なものをやってですよ、で11時ぐらいになるともういいやっていうことで、あのもう一遍また自転車で川鶴まで行ってですねでその頃その時間にならないと半額シールが貼られない
んで、ああなるほどですね、
でっていうことをしております。それがまあ、はい、あの私の料理人生の始まりということになります、
はい、レシピ本とかを見たとかじゃなくてやっぱり自分の目で見たのを取り入れていくって感じだったんですね。
いや見ますよ、料理本も見ます、見ます。で例えばおつまみのこういうつけね、あの10分あればこういうの作れますとか、
はい、
キューピー3分クッキングも見ますし今日の料理も見ますし、でなるほどこういうふうに手順をすればいいのかって、ただその時もこうあの調味料を差し出せその順番で入れなきゃとか、
はい、
でこの手順で入れないと味が染みませんとか言って本当かそれはとかっていまだに私懐疑的に見ますけどね、
あ
それ科学的に本当なのかそれはとかって、うん、まあ、ちょっと試して合点的にずっとこう見たりするんですけどだからそういうことはまあもういまだにそうですね、という本当に変なもので申し訳ないなという謝るしかない。
なんですいません。いやでも聞けてよかったです。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
こんなもんでいつでも。
ありがとうございます。
はい。
はい、では続きまして、明日は何の日？あ、誰の誕生日？何の日のコーナーです。はい。明日7月27日生まれの有名人の方は、1960年生まれ歌手の朝倉美希さん。1981年生まれ女優の星野真里さん、1949年生まれ俳優の勝野ひろしさんです。明日お誕生日の皆さんおめでとうございます。続きまして、7月27日は何の日でしょうか、まずスイカの日ということです。スイカは夏の果物を代表する横綱であり、スイカの、縞模様を綱に見立てて7が2が2で7のなで夏の綱と読む語呂合わせからということです、はい、政治を考える日。1976年のこの日、ロッキード事件で田中角栄前当時首相が逮捕された。ロッキード事件とはアメリカのロッキード社が、航空機の売り込みの際に日本の政界に多額の賄賂を送ったとされる、疑獄事件で、この年のアメリカ上院外交委員会で発覚し、田中角栄前首相らが逮捕されたということがありました。はい、
はい、こうちゃんという人がいましたね。
こうちゃんです。
こうちゃんが 余計なことして大変なことになったという異国事件ですね。
そうなんですね、はいはい、またそこも聞きたかったです。では、明日は、アナログ工場委員会です。お聞きください。今日は師匠どうもありがとうございました。